羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂の上の
おはようございます。羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役私 FM 愛媛アナウンサーの関千里、メインでお話しいただいているのは松山フェニックスアドバイザーで力スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原です。
さあ今回はですね、フレッシュな、
そう、期待の新人2名ね、今日はお呼びいたしました。
はい、はい、先週、千原さんが、はい、田淵監督に、放送の中で、ブッキングをお願いしてた件ですね。
そうだった。
はい、放送の中で来週
そうでしたね、
しっかりね、その進化ニュース、
ちょっともう年取ってね、だんだんこうちょっと記憶がね
大丈夫ですか？
忘れるんですよ、すいません。
フェニックス野球に関してはバッチリ覚えてらっしゃいますから、大丈夫かと思いますが、はい。さあ今シーズンからね、松山フェニックスに加入した、背番号22番の小谷壮和選手、はい、それから背番号5番の小和田仁選手の2人が来てくれるという。
小谷君は東温高校出身、で小和田選手は新田高校から、創価大学、
松山出身のね、松山選手ということなので、地元選手ですから、
期待の2名がね、これはもう本当に中身の濃い補強ができてますよ、
まあ、どんな選手なのか、この後インタビューをお送りしていきます。
はい、お願いいたします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、松山建装社の提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス、本日はゲスト新人選手2名をお迎えしております。はい、はい、
背番号5小和田陣です。ポジションはサードです。はい、本日はよろしくお願いします。
はい、お願いします。そして
背番号22、ポジションはキャッチャー、小谷壮和です。本日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、ということでフレッシュな2人、
いやいや、もうこれ有望なね、今年はもう、まあ、2名少ないですけど、これはもうかなり監督もね、相当期待してると思いますよ、この2人には。はい、
ちょうど先々週と、はいはい、監督とそれから部長、曽田部長に、出ていただきまして、まあ、その時もね、新人選手をぜひちょっと注目してほしいと、
そうですね、
いうふうにおっしゃってました。はい、
でポジションがね、小和田君が内野サードかな、
サードです、
はいはい、で小谷君がキャッチャーでしょ、うちが強化せないかんポジション、
はい、
でこれも強力なお二人が入ったんで、競争も激しくなってね、
はい、
これ本当に面白くなると思いますよね。
まあ、言ったら即戦力で十分戦える選手ということですね。
まあ、小谷君はね、まあ、高卒で入りましたんで、まだいろいろね、野球を勉強せないかとかな、たくさんあると思いますが、はい、素材としてはね、これはもう抜群ですね。
はい、小和田選手はもうすでにね、試合にもバリバリ出てるというふうに伺ってますけどはいとか言ってくれないとね、ラジオね、ダメなんですよ出てるんですよね、もうね、
はい、出身校ちょっと、
それぞれちょっとね、プロフィール的なところもちょっと伺っていきましょう。はいはいはい、じゃあまずまあ、先ほど振ったところなんで、小和田選手は生まれはどこですか？
生まれ愛媛県で、
愛媛、
愛媛の松山市。
あ、松山出身で、はい、で何歳から野球を始めて？
6歳です。
リトルとかですか？
いや、ソフトボール。
ソフトボールから始めて、
はい、はい、中学がその硬式野球のクラブチームに入って。
どちらに？
松山中央ボーイズ。
あ、ははは、うん、はい、
で高校が千原さんの母校でもある新田高校。
お、直属の。
いや、怖い怖いなんだ。
なるほど、やりづらいですね今日ね。
いや全然そんなことないです。
そんなことないですか？
で大学はね、
創価大学で。
あ、ってことは創田部長の、
うちの部長の後輩なん
です。あ、なるほどなるほど、大変ですね、それはそれでね。
大変です。
いや、あれですよ、はい、まあ、小和田選手の場合はね、はい、私らも当然後輩ですし、まあ、高校の時からいろいろ見てましたんでね、
はい、
でその後創価大学へ進学したり、うんうんうん、もう私承知取りましたしね、
はい、
でその後は社会人のね、はい、滋賀県にあるカナフレックスというチームへね、行ったんですよ。
はい、そのカナフレックスというチームは地区としてはどこになるんですか？
関西になります。
今日関西の中でも強いチーム？
いや、中堅ぐらい。
中堅ぐらい、
だから、まあ、関西は強豪チームが ね強豪企業チームがたくさん、パナソニック、日本生命とか、大阪ガスね、ありますでしょ。それで、まあ、新興チームなんで、歴史もそんなに浅いんですよね。
そうです。
はい、 でそれで立ち上がって都市対抗一歩手前日本選手権が出てるんですよ。
あ、そうなんですね、
はいはいはいはい、日本選手権は2回出たんかない
や1回です
1回か、
はい、う
ん、日本選手権は出場されたんですけど都市対抗に行かれてないんですよね。
なるほどね。
やっぱりその競合の壁はあれなくて、でそんな関係ですわ。ちょっといろいろ今回昨年で野球部が
そうですね
休部になったんだよね。
休部ですね。
あ、休部、はい、
そうそうそう、
まあ廃部ではないけど、そうそうそう、もうちょっと活動ができないと。
そうなんです、うん、でそのタイミングでね、ちょっと小和田君が休部になったということで早速うちの監督が当たりましてね、
はい、田淵監督から連絡が、
はい、ありました。
もともとじゃああれですか、進行はあったというか。
いや、田淵監督とは進行はなかったです、
はい、何つながり、なんかこうあったんですか。
ただね、うちチームメイトやな。
そうですね、塩見が、
塩見選手、
はい、こちらもそうですけどね、後輩です、塩見君の後輩ですけど、
東北高校のね、
そうですね、
ね、先輩ですよね、
はい、小畑君は塩見君と同級生になるのかな。
そうですね、
同級生。ああ、そうかそうか、
うん、塩見選手からなんかこう声かけられたというか、なんかあったんですか、話が。
中学が同じ野球チームで、そこで連絡あって、
野球やるんだったらフェニックスというチームがあるぞみたいな、
はい、
はあ、他にいろいろチームが全国ある中で、はい、他のチームっていうのも選択肢にはあったんですか。
あったんですけども、廃部になった時期が遅くて、
うん、
でもうどこにも行けないという状況になって、
はい、
そのフェニックスさんを選ばせていただきました、
あ、まあ、地元でもありますし ね、
うんうん、
でやっぱり社会人野球の場合はその基本的には移籍みたいな形になるわけですね、
はいはいはい、
チームは球部としてもまだチーム自体がありますから、
うん、
その時は承認を取らないかんわけですよ。
あ、会社と、
うん、じゃないとどこでも引っ張って勝手にね、どんどんどんどん、選手引っ張るわけ、それはできませんから、アマチュア野球ですからね。お金でハイハルってうち来てくれなんか、そんなことはできませんので、
うん、
だその辺はちゃんとした規定がありますからね。
あ、なるほどね、
はい、まあ、そういうことではなくて、うん、ちゃんとだからそのシーズン終わって、
はい、
相手のチームともいろいろやり取りしましてね、うん、円満に移籍をしますよと、で連盟の承認をいただいて、それでチームを変わるわけですね、
うん、
はい、
でもう松山フェニックス晴れて1位となったということなんですね、
はい、
はい、で一方の小谷選手、
はいはい、
小谷選手はまあ先ほどから何度も出てますが東北高校出身と。
そうです。
しかも高校高卒ルーキー。
いや、塩見君のだから後輩になるんですよ、
はい、
うちの、はい、まあ、レギュラーキャッチャーの塩見君ね、
うんうん、
彼が東北高校から岡山商大ですから、
はい、小谷選手は、まあ、いわゆる高校まで野球をやって、
はい、
その後の進路はいろいろこう悩んだ中でフェニックスだったんですかね。
そうですね、もともと高校野球終わった後、はい、野球続けるか迷ってたですけど、うん、そこで選択肢としては警察官だったり、は
い、
大学野球を考えてたんですけど、
うんうん、
松山フェニックスとご縁があって、
はい、
入ることになりました。
それは先輩からお声掛けが、
東北高校の堀内監督からのご縁があって、はい、松山フェニックスに入りました。
これね、関さん、はい、まあ、縁というかね、つながり、これ不思議なもんでね、
はい、
まあ、東北の監督さんが、堀内先生、
はい、
これ松山東高校で亀岡投手がね、選抜行った時の監督ですよ。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそうそう、だからそういうね、野球界、まあ、これ特に愛媛のね、小田君、野球界もう広いようで、これ
狭いですね、
何らかでつながってね、
はい、
すぐつながっちゃうような感じもありますもん、
ね、
そうそうそう、
でだから我々もだから地元のフェニックスをね立ち上げる時も、ね、はい、やっぱりできたら地元の選手でね、はい、地元で頑張った高校野球大学でね、
はい、
そういう選手を集めて野球をしたいと、思ってましたんでね。
なるほど、
まあ、それは今のところ順調にね、地元の選手らが活躍してくれてますから、
うんうん、でしかもね、また新しくこうやって力のある選手が入ってきてくれたということです
もんね。そうなんですよね、もうだからポジションとかね、まあ、それもありますけども、
はい、
特に地元でね、
うん、
で高校野球ファンの皆さんもご存知の選手がね、
う
ん、こうやってうちで活躍してくれるというのはね、これはもう本当素晴らしいことじゃないかなと思っております。
これですか、小和田選手なんか高校時代も注目されてたんですか。
いやいやいや、まあ、弟もね、弟腰入ってますからね。
お兄ちゃんはダメだったんですか。
ダメ
だ、
お兄ちゃんは決勝で負けました。
負けたんですよ、それでも決勝で負けた、は
い、なるほどね、
四国銀行のタイ君とはいくつ違うかな。
一個下になります。
あ、対戦しますよ、タイ君と。
あ、分かって
ますそれは楽しみですね、
はい、
結構新田高校の OB って結構その四国にいるんですよね、
は
い、
キャッチャー大川君にいるんですよ。これも四国銀行、
ね、四国銀行に、
はいはい、
でタイ君とバッテリー2人おるんですね、
はい、あ、そうなんです、ね、
あとはもうあんまり、
あんまり、
うん、だから中央でやってる選手も何人かいますけどね、うん、OB では。
まあね、とにかく OB の数も半端ないですし、
う
ん、ね、そうそう、力のある選手もね、たくさん出てるわけですから。
そうですね、我々の時代と違いましてね、
はい、
今結構優秀な勉強もできる子が多いですからね。
そうなんですか。
そうなんですか。我々の時代は
もう野球、あんまり昔のこと僕もわからないし、OB の方たくさんいるから下手な発言できないじゃん。
あ、そうそうそうなんですけど、あの今本当進学あたりもね、かなりこう皆さんあの偏差値の高い学校行ってるんですよ、今の三田高校の野球部の選手らもね。
野球推薦だけではなくて、
いやいやもう野球だけじゃない、勉強でもう勉学で自分で自らもそれで合格してる選手多いよね今ね。
そうですね、多いです、
本当に多いですよ。
それは何ですか、こう野球部の中でも何かこう意識というか、そんなこう変わったんですか。野球だけやってればいいっていうことではないっていうことですか。
そうですね、
それはもう関さんも全然もうどこでもないですよ。
ああそうか、
ないない、はい、トーンなんかも全然な。
そうですね、
野球だけやってたら先生がね、はい、怒られるやろ、野球ばっかりやって。
はい、怒られます。
まあ僕も昔のイメージだから、はい、いや、ね、寝ててもテストもなんか先生がうまく丸にしてくれるみたいな。
それは関さん、はい、さんの時代じゃないですか。
ちょっと昔すぎですか。
それは僕らの時も寝てたらやっぱり怒られましたよ。
あ、そうですか、あ、
いや、それ昔はそうだったんですよ、本当に野球さえしとったらね、というなんか、うんうん、もう今はもうとてもとても。
なるほどね、
そういう意味ではね、やっぱり選手の意識もやっぱり高いんですよ。
そう、そしてあの小枝選手はね、まあ、その社会人チームから、はい、まあ、クラブチームの松山フェニックスに来たわけですけども、はい、まずこうチームに合流していかがですか。
はい、率直に、まあ、明るいチームだな
と、はいはい、
思って、まあ、それが第一印象ですね。
特にこの選手なんか盛り上げてんなみたいなこと感じたりしました。
あの打つ
選手、あ、打つ選手ね。はい、思わずニヤッとしたのもね、小谷選手もニヤッとしてました。そうそうそうそう、やっぱ打つ選手が、
はい、チームの盛り上げ役です。
ああ、そうですか。そういう選手がね、一人いる、いない
ムードメーカーですね。
全然違いますけど、そうです、明るいなっていうところで、あと他になんかこうチームに入ってなんか感じたことってどんなことですか。
まあ、下のこう、まあ、その打つ選手もそうですけど、
はい、
あと檜垣選手とかも、もう結構グイグイ来る感じなんで、
はいはいはい、
そこも結構いいかなと思って。
上下の壁がそんなないみたいな。
そうですね、
いい意味で、
まあ、それはもう、そう思いますよ。
はい、
まあ、ある程度ね、はい、あの大学出たり、まあ、高校出たりとか、より25より下の選手がね、チームを引っ張っていってますから。
小枝選手は年齢おいくつですか。
24です
。24か、あ、まあちょうどね、まあ、
これからこう一番いいところです、これは。
はい、
でね、小谷君の場合はね、
はい、
キャッチャーというポジションでしょ。
うん、
キャッチャーというのは今先輩の塩見、もう一人井上さんという方、はい、井上先輩ね、松田商業から大正大の、
はい、二人ともねこの番組出ていただ
きました。そうそうそう、はい、この二人を で第三のキャッチャーになるわけですね、
今ね、
はい、でこれ試合に出れるんだろうかと、ね、関さんどう思います、三人キャッチャー。
率直な、まあ、普通のこう一般論として、
はいはい、や
っ
ぱ
キャッチャーってめちゃくちゃ勉強しなきゃいけないじゃないですか。
そうそうそうそう、
だからそれがあるからね、なかなか高卒速っていうのはなかなか難しい世界
なのかな。もう確かにおっしゃる通りでね、なかなか速レギュラー掴むっていうのは、うん、なかなか難しいと思いますが、はいはい、ただね、でピッチャーがまあ6人も7人もおりますでしょ、
はい、
でそれに対して相性みたいなのがあったりします
よね、はいはいはいはい、
それとやっぱり試合の相手チームのリーグ戦ね、例えばトーナメントもそうやけど、はい、相手のレベルによって、やっぱりその主力ちょっと休ましながらやったり、
ね、なるほど、
はい、高校野球みたいにみんなでうわーっとこういうんで、まあ、高校野球でもあるかも分かりませんが、はい、そういうケースがただ社会人の場合あるわけですよ。
あ、ピッチャーのローテーションみたいな
もん。そうそう、まあ、ローテーション
ローテーションというか、
まあ、まあ、その完全にね、はい、例えばジャイアンツのね、あの、菅野の時は小林とか、そこまで決めてこんだもんではないにせよ、はいはい、ある程度そういうピッチャーとしての相性、まあ、こうだけ分かるでしょ。
はい、分かります、はい、
だからそういうことで、あのチャンスちゃんとその辺をね、キャッチコラフちゃんと磨いていかないからですよ、ね、
うん、
はい、で特に相手チームに対してね、
ええ、
あの例えば相手のピッチャーに対しても、例えばこれはあのピッチャーには強かったらこいつでいこうとかね、まあ、いろんな戦略は当然出てきます。
あ、まあ、監督としてはまた幅も広がるし、
そうです、そうです。でね、これはもう社会人の場合特徴、まあ、高校野球も採用されましたが、タイブレイクがありますでしょ、
はいはい、
設定いった時にキャッチャー使ったり、まあ、試合のケースによってキャッチャー入れ替わりますでしょ。
あ、はい、
で最後タイブレイクになったタランになったけど、キャッチャー2人やったらもう野手がキャッチャーじゃないかな。
なるほどなるほど、
はい、その時にだから1年からのチャンスは十分あるということよ。
うん、
はい、それを頭に入れて練習せないかんよ。
はい、
うん、だからそういうね、だからその野球の勉強をしながらね、できたらもうあと 1,2 年したら塩見さんを抜くんだと、
うん、
そうですね、はい、
先輩を追い越してレギュラー制覇しとると、
はい、
いうことをね、僕は目指して頑張ってもらいたい。それなりの、はい、できるだけの素質は十分あると思うんです
よ、ね、なるほどね、はい、あのチームに入ってどうですか、
はい、自分は1月の方から練習行ってたんですけど、
はいはいはい、
やっぱり小和田選手も言ってた通り、
うん、
活気のある、
一
つの目標に向かって進んでいけるチームだなって思います、
うん、あのまあ、高校野球からもう、ね、いきなり今度こういう社会人っていう、ね、はい、カテゴリーじゃないですか、うん、どうですその社会人野球っていうところに今足を踏み入れてみて。
レベルが一つも二つも全然違うので、うん、やっぱり不安もあった、あります、はい、
どういうところで特に感じました？それは
自分キャッチャーなんですけど、はい、やっぱりピッチャーのレベルですね、うん、球速だったり、変化球 の, その曲がる幅だったりそうなんですけど、うん、今まで自分が受けてきた球よりも全然違うので、うん、そこに慣れるまでが大変です、うんうんね、
ちなみに亀岡君はどうですか？
ブルペンで受けさせてもらうことあるんですけど、やっぱり球のキレだったりとか、球質が全然違います。
あ、いいですか、はい、ただね、その中でもこう自分がやっぱりここ自分のストロングポイントとしてね、やっぱ出していきたいという部分ってどんなところだと自分では思ってますか？
自分の中ではバッティングという部分で活躍していきたいなと思います、う
ん、打てるキャッチャーね、
はい、
実際バッティングは 見ました？
見ました、はい、バッティングはねやっぱりまだまだ振り込まないからですね。
なるほど。1日1000本ぐらいやっぱり、いや、
それは、まあ、別としても、はい、あのね、やっぱり金属から気に変わりましたでしょ。
そうか、そこがでかいです、う
ん、やっぱりちょっと若干気に対する戸惑いはね、うん、あると思うんですよ。だそれをまず慣れるためにやっぱり気の打ち方っていうのは、まあ、小和田君らも聞いたら分かると思う、はい、全然違うからね、は
い、うん、まあ、そういったところが、うん、まあ、今度ねクリアしていけばっていうところ ね、まあ、バッティングで見せたいというところも一つポイントなんですね、うんうん、
やっぱり、ね、キャッチャーですから扇の要でしょ、
はい、
あの若いとはいえね、うん、やっぱり試合に出た時とか普段の練習でもやっぱり中心なのはキャッチャーですよ、
はい、
だキャッチャーがいろんなとこ目配りして気配りして指示を出したりとかね、そういうことを今しっかり勉強して、野球をしっかりこれから勉強していくと、うん、
はい、
いうことをねこの1年一生懸命やって、だから練習試合も出てなかったらベンチでずっと野球をしっかり見ていただきたい。
はい、
まあ小原選手はねもうある程度、
いや、もう彼はね、もう僕はもう
だってもうバリバリ試合にも出てる
って、いや、私はだからプレーもあの大学時代高校時代も見てますしね、はい、カナフレックスも僕見てますから、
どんなところがいいなって思います？千原さんから見て、
あのね、まあ、当然守備はもう、はい、あのスローイングも安定しますし、やっぱりここぞいう時にね、はい、やっぱり決めれるバッターになってもらいたい。それが例えばね、その長打とか言うんじゃなくて、監督が望むプレー、それを体現する選手、
うんうん、
だからここはランナー進めてほしいと、
はいはいはい、
ね、そしたらその時はちゃんときっちり右打ちで進めるとかね、
うんうん、
外野フライ欲しい時には打つと、
はい、
だそういうことが柔軟にできるバッター
、あ
ーだと見てるんですが、どうですか？
自分ではどう思ってます？
自分ではですか、はい、まあいいところは先ほど千原さんも言っていただいたんですけど、うん、勝負強いバッティングと、まあ、守備はもうスローイングはもう自分の中で、うん、自信あるんで、
あ、なるほどなるほど、
もうね、監督がそれをまず掘り込んだんですよ。
あ、
まあ、チャラさんスローリングがいいと、
も
う守備が安定しとる、まずここはね、田淵監督はもうまずそこのね、打つ打たんも、うん、バッティングのこともありますけど、
はい、
カナフレックスの時もクリアップ打ってたんでしょ？
そうですね、4番を、うん、4番打ってました、打たせていただきました。
本当に勝負強いバッターなんですね、
うん、だからそうなんですよ。
あ、そうか、あの監督が来た時もあのチャラさんが、はい、これ4番選ぶのまた悩むねみたいな話してましたもんね、はい
はい、そうなんですよ、
力のあるバッターってことですね。
そう、オールマイティのね、
うん、
顔つき見たらなんとなくわかるでしょ。
いや、顔つき見たら普通のイケメンのお兄さんじゃないですか。いやいやいや、なんか爽やかそうな、
まあ、やっぱり芯がある選手、まあ、二人ともそうですけどね、小田君のことこめこれがね、
ねえ、またこれからね、今まだちょっとあどけなさが残ってますけど、
これからこう顔つき変わってくるから、ね、
変わってくると思うんですけどね、
自信がついたら顔つき変わってくるから、
はい、
頑張ってくださいよ。
で、まあ、あのね、このフェニックスに入るとね、また仕事しながら、
そうです、
ね、野球をやっぱやっていくというところが非常にこうフィーチャーされるところでありますけど、はい、その辺っていうのはどうですか？まだ1ヶ月ぐらいですけども、
前の企業はもう野球だけじゃなくて、その仕事にも入ってたんで、
あ、結構やってたんですね。
そうですね、まあ、結構両立的な感じなんで、
あ、なるほどなるほど、
全然今は大丈夫ですね、
うん、なるほど、
だからそういう意味ではあんまり戸惑いはないんじゃないかと思いますよ。
あ、そうなんですね、
はい、カナフレックスさんもね、あの工場の方でね、いろいろお仕事されてたと思うんで、
はい、今どちらの会社にお勤めなんですか？
木戸工業。
あ、木戸工業さん、
う
ん、
そうそう、だからうちのスポンサーね、
はい、はい、番組もね出ていただきまして、はい、日垣選手が、
あ、そうですね、日垣
さん、はい、で小谷君お勤め先は？
自分は成功設備株式会社に。
あ、あれじゃない
です、
元選手の
星川社長
で、はい、星川さんね、はいはいはいはい、どうですか、いや、ほら高校からだからさ、まだ小畑選手はね社会人経験があってのあれですけど、
はい、仕事面では、うん、今まで働くっていうことに対して、
ね、うんうん、
あまり実感がなくて、
確かに
体力的にも、うん、精神的にもしんどいなっていうのがこの、うん、はい、はい、4月1日から入って感じました。
まあそれはね、関さん高校出てね、 仕事して野球してでしょ、でまあまあ、その彼女はいるの？
は今はいません。
あ今、
そこも一応関係あるんです。
いやいや彼女でもいたらこれ、はい、3つうまいことやらないかんわけですから。
なるほどなるほど。
なかなか大変なんですよ。
そうです ね、
はい、だからそういうことも含めてね、はい、ここ出て社会人野球やるっていうのは結構苦労が多い。あのそういう意味でいろんなことは、まあ年も若いし、
はい、
まあ先輩らとのね、人間関係なんかもあるでしょうしね、うん、だけどフェニックスの場合はそんなあのややこしい先輩は多分いないと思うんで。
そうですね、皆さん優しく話しかけてくれて、
はい、
今聖光設備工業さんは、はい、現役の選手では他にいるんですか？
今あのピッチャーがおりますね、
はい、
吉井投手が
います。なるほど、じゃあ先輩もいるし、
はい、
ある意味ね相談しやすい環境はありますね。
そうですね、
はい、そうだからね、同じ会社で吉井君と一緒にやってるわけでしょ、
はい、
ということは吉井君は試合に投げますよね。
はい、投げます。
その時に、あ、吉井が投げるときは小谷だと、
成功バッテリー、
そういうことでね、やっぱり監督に使ってもらえるように。
そうですね、
うん、吉井さん受けるのは俺に任せてくれと、はい、いうぐらいな、な、小畑君どう思う？
そうですね、その通りです。
だからそういうふうなことを考えてね、はい、これからやっていったら
もっと頑張ります、
はい、もっといて今頑張ってないんか、そんなことないでしょ、
はい、うん、大変ですね
一生懸命、はい、そんなな、もう先輩らに聞いての、ね、一生懸命頑張ったらいいのよ、
はい、うん、そういう意味ではね、本当その先輩がね、いっぱいいるっていうのは非常にこう、
いいことです
ね、いいことですよね、はい、はい、さあ、そしてまあ、これからね、まあ、大会もこうどんどんあって、はい、いよいよこう都市対抗の予選へとね、つながっていくわけですけども、まあ、その都市対抗っていう大会のこう素晴らしさ、すごさっていうのは、まあ、まだね出たことはないですけど、小和田選手はよくご存知かと思いますが、そこに向けては今どういうこう気持ちですか？はい、
そうですね、やっぱり社会人の大会の中でやっぱ一番大きい大会なんで、
はい、
そこに出たいという気持ちでフェニックスに入りました、
うん、そうですよ ね、うん、だからね、特にね、だからライバルチームがね、どんどんこう都市対抗出てるのを、まあ、言ったらね見てるわけです
よね。そうそうそう、でね、関さん、関西圏はね、はい、やっぱり企業さん、有力な競合企業さんがものチームよく、うん、たくさんあるでしょ、
はいはい、
だからクラブチームっていうのはなかなかね、うん、勝ち抜けないんですよ。
そうですよね、
だから出れないんですよ、なかなかね、はいはいはい、だからそういう中で小和田選手はね、うん、松山フェニックスの存在というのがどうなんか、普通大体クラブチームが都市対抗行くというのはこれもう並大抵のことがありますから、
はいはいはい、
特に関西ではもうこれはもう本当大変なことなんだよね、
うんうんうん、
だからそのあれを見てますから、はい、でクラブチームのレベルもね、ある程度もう関西のクラブチームレベルも分かってますしね、
うんうん、
まあ、大和高田クラブという強いところがあるんですよ、
はいはい、
それと美濃島給油会、
はい、
ま、松源美濃島というチームがあるんですよ、
はい、
まあ、このチームが我々と同じクラブ選手権で優勝争うチームなんですよ、だそこらと、まあ、大体ほぼ我々同じような感覚でね、
はい、
フェニックスというのは位置づけ、まあ、クラブ社会人のクラブではされていますけども、
うん、
だからそういう意味ではクラブの中ではちょっとレベルが高いかなと。
なるほどなるほど、うん、
だけど四国の場合はね、企業さんとほぼ対等に、ね、戦ってますんで、
うんうん、またね、その一発勝負っていうののね、うん、そうそうそう、大事さっていうのもね、すごく多分分かってるでしょうから、そう、
はい、
うん、そういう意味では本当心強い選手ですね。
だからそこでね、経験のある選手が入ってくれて、
うん、
風穴を開けてもらうと、
ね、なるほどなるほど、そうですね、
いうことですよね、
はいはい、さあ、そして一方の小谷選手はどうですか、はい、これからに向けてというところは、
また高校野球とは雰囲気も全然違いますし、
うん、そうね、
はい、レベルも違うんですけど、一日でも早く試合に出れるように日々頑張っていきたいなって思ってます。
なるほど、ね、またこういう若い力がね、下からこう突き上げていくっていうことがとにかく大事ですからね。
そうそうそう、うん、早速今度のね、あれです、徳山大会。
あ、徳山大会、はい、
これはもうチャンスあるよ、
はい、
頑張ってほしいと思います。
いや本当楽しみですね、
はい
はい、
まあ、というわけでね、この新人選手が、まあ、今シーズンどれだけ活躍してくれるかというのがまた一つ鍵になりますけど、
本当
楽しみになりました、なんかお話聞いて、はい、ぜひね、都市対抗に我々を連れてってください。よろしくお願いいたします、
はいはい、
というわけで、今回はですね、新加入選手背番号22番小谷宗和選手、そして背番号5番小和田仁選手、お二人をお迎えしました、はい、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー、
坂の上の
大
第56回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回は新加入選手、はい、背番号22番の小谷壮和選手、背番号5番小和田仁選手、はい、お迎えしました。いかがだったでしょうか。
いやもうね、本当楽しみになりましたね。
いや本当そうですね、
内容もう関さんすごくね真剣にいろいろ一番熱が入ったんじゃないですか。
いやなんかちょっと早くね、あのグラウンドでまた2人がね、うん、こう活躍してる姿を見たいですね。
それはもうね、今度は都市対抗戦、彼らの活躍ぶりをね、うん、ぜひとも見てやってください。
はい、はい、ぜひね、あのラジオを聴きの皆さんも小谷選手、小和田選手、
そうですね、
ぜひ注目をしてください。
はい、はい、お願いいたします。
さてこの番組、過去の放送は松山フェニックスの公式ホームページで聞くことができますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
チャラでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組は松山建装社、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。松山フェニックス。